南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経。南無法蓮華経。はい、今日は御所の1244の、ちょうど真ん中のところですね。1244日妙御勢御遍寺のページの真ん中のところ、このご本尊全くよそに求むることなかれというところね、そこから次の段落の維新特入とはこれなりというところまでですね。一緒にじゃあ読みますね。はい。日妙御勢御遍寺にのたまわく、このご本尊全くよそに求むることなかれ。ただ我ら主上のお華経を保ちて、南無法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなり、これを駆使き真の真如の都とは申すなり、十戒具足とは十戒一戒もかけず一戒にあるなり、これによって曼荼羅とは申すなり、曼荼羅というは天竺の七里、ここには輪廻具足とも功徳寿とも名づくるなり、このご本尊もただ信心の虹に収まれり、一心特入とはこれなり、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。新しい年が明けましてですね、こちらのグループのですね、今年初めての宅を行こうということで、また今年もですね、お互いに、この宅を行こうを大切にして大聖人様のこの法をですね、学んで、そして信心の志をですね、深めていってもらいたいというふうに思います。で、もうコロナのですね、この影響ももう足掛け4年にわたってですね、もう私たちの生活の中に、この根を下ろしてしまっているわけですけれども、ずっと息苦しい重苦しいこの生活が続いているわけなんですけれども、本当に、こういう時こそですね、その本当のこの日蓮大聖人の信仰というもののこの大切さということをですね、 そのお互いに感じられるこの生き方をしていかなきゃいけないんじゃないかと。暗闇が深ければ深いほどですね、その中に正しい光を見出していかないといけないんじゃないかと。信仰する者がですね、この世の中と並行してですね、その暗い気持ちや絶望の気持ちを持っていたらいけないというふうに思いますので、ぜひこの時こそこの大聖人様のこの教えを真剣に求めて、真剣に学んで、そして自分の命に正しくこの生かしていくことのできる信仰をですね、心がけてもらいたいというふうに思います。で、今月のですね、新しいカレンダーのこの1月2月のページのところは開目章のですね、御章がこの書かれてあったんですけど、まあ、開目章はですね、また開目章の御章の御所に戻って、お話をするときに、お話をすることができると思いますので、今日はですね、今読んだところの御所の お話を申し上げて、改めてですね、この時代に、今の時代に改めて、一番身近なこのご本尊様というものはどういうものなのかということをですね、その改めて、この考え、そして、今まで以上に深い心でこのご本尊に向き合う信仰をしていってもらいたいなというふうに思って、この御所をですね、この一番最初の1月に、この選びました。で、最初のところ、このご本尊全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保ちて南妙法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなりとですね、いつも皆さん方にですね、このご本尊様は私たちの命を映す鏡だということをですね、このお話をこのしてるんですけども、このご本尊様のですね、この真ん中の真ん中には南妙法蓮華経って書いてありまして、それで南妙法蓮華経の下に日蓮というふうに書いてありますね。で、このご本尊様はですね、この大聖人様が辰の口の法難のこの直後にですね、このご本尊様を初めて表したわけですよね。で、世間のですね、真言宗とか念仏宗とか禅宗とかですね、またお釈迦さんを本尊にしているこの宗派とかですね、そういうところはですね、その例えば阿弥陀如来だったら阿弥陀如来をですね、このその私は南無阿弥陀仏の方を信じるので、じゃあ阿弥陀如来の阿弥陀如来さんを本尊に拝もうというふうに、自分が阿弥陀如来を本尊にしようというふうに思えば、その阿弥陀如来のこの姿をですね、この仏師っていうですね、この仏像を彫るこの人に頼んでですね、それでその阿弥陀如来の像をこの本尊にして手を合わせて拝めばこのいいわけですよね。だけど日蓮大聖人様がこのご本尊様を表すまではですね、日蓮大聖人もそのお釈迦さんの仏像をこの本尊にして拝んでたわけなんですね。で、ただそのお釈迦さんの仏像を本尊に拝んでたわけじゃなくて、 お釈迦さんの仏像の前に必ずですね、法華経のお経を置いて、で、お釈迦さんと法華経のその お経をその2つを1つにしてその本尊として拝んでたわけなんですね。で、世間の人はお釈迦さんの仏像だけを拝んでるんですけど、大聖人は法華経を説いたお釈迦さんを本尊に拝んでたわけなんですね。法華経以前の教えを説いたお釈迦さんはその大聖人は本尊に値しないというふうに考えてたわけなんですね。だからお釈迦さんの前に法華経を置かなかったらその大聖人はその拝んでないわけですよね。それでですね、その辰の口の法難をこの大聖人が身に受けた時にですね、大聖人が初めてですね、自分はこの上行菩薩のこの最短だという自覚をこの持たれたわけですね。で、上行菩薩はこの末法の時代に南妙法蓮華経の法というものを伝える役目を持ったこの菩薩ですから、だから自分は法華経に書いてある上行菩薩と同じことをしてるな、上行菩薩そのものだなということをこの自覚したわけですよね。だけど上行菩薩はですね、この法華経の中で末法に南無法蓮華経の法を伝えるという役目をこの持ってるんだということは説かれてるんですけど、上行菩薩にはですね、法華経の行者としての振る舞いは何にも書かれてないんですね。何も書かれてない。で、そこで大聖人はですね、上行菩薩の最短日蓮というのとですね、それからこの後にですね、法華経の後に、上行菩薩の後にですね、上不況菩薩のこの存在というものがこの法華経の中にこの説かれているわけですね。で、大聖人は上不況菩薩の後を継ぐものが日蓮だということをですね、この表しているわけなんですね。つまり上不況菩薩は皆さん方といつもですね、権行の後とか説法の前に我深く何じらを敬もうというこの24文字の経文をですね、その声に出してその一緒に読んでるわけですけど、この我深く何じらを敬もうというこの24文字のこの経文の中にですね、この法華経の行者として生きるということの姿というものがもうそのままこのたった24文字の中にその全部がこの込められてこの説かれているわけなんですね。で、悲しいかな、上行菩薩にはそういう振る舞いのこの内容は何にも法華経の中には説かれてないわけですね。だけど末法に南無法蓮華経を伝えるのが上行菩薩、それから法華経の行者として生きるということはどういうことなのかということを伝えているのが上不況菩薩だから、大聖人は上行菩薩の最短の自覚とそれから上不況菩薩の後を継ぐというこの自覚というものの2つを1つにしてですね、そして大聖人は上行菩薩を超えて末法の道士、末法の本仏日蓮というその自覚をこの持たれたゆえに、持たれたためにこの御本尊を初めてそこでこの表したわけなんですね。つまり成仏、仏の自覚がなければですね、この本尊は表せないということなんです。他の宗派の人たちは別に阿弥陀如来の自覚を持たなくても、大日如来の自覚を持たなくても、お釈迦さんの自覚を持たなくても、阿弥陀如来や大日如来や薬師如来やお釈迦さんにおすがりする信仰だから、だから何にも要するにこの それらの仏、私はここで仏になったんだという自覚は何も必要ないわけですね。だけど大聖人のこのご本尊様は、大聖人自身が成仏を遂げた、成仏をした仏だという自覚を持たなかったら、この本尊は表せないということなんですよね。で、大聖人が南無法蓮華経日蓮というふうに書いてあるのは、この南無法蓮華経の法を身をもって実践した、実行した、法華経の行者として生き抜いたということが、南無法蓮華経日蓮という姿になってるわけですよね。それから一番最初にその表したこの本尊はですね、一番中心のその背骨になっている南無法蓮華経日蓮と、それから右側にこの不動明王、このインドの文字の言葉でちょっと長く書いてあるこの文字が不動明王から、左側の隅に書いてあるのが愛染明王ということで、私たちの命、私たちの人生、私たちの心というもののこの在り方っていうものが、要するにこの左右に、この左右の隅っこにその書いてあるわけですね。つまりその心全体がこの本尊というものにその表してるんだということが表し、その示されているわけなんですね。だからこの四天王のこの大地獄天皇とか大項目天皇とかいうのは、まだ一番最初に表したご本尊には書いてないんです。で、真ん中のその大馬だったとか、流女だとか、伝行大師だとか、釈迦如来とか、上行菩薩とか、そういう人たちも何も書いてないんです。だからご本尊様の一番基本の骨、その骨組みは南無法蓮華経日蓮と不動明王と愛染明王、それからもちろんこの大聖人様のがご本尊を書いたその日付、まあ、日付は、まあ、日付はこの時書いたということであって、日付を拝むそのわけじゃないですけどもね、いつ書いたということをこの一つの証として書いてあるわけですよね。で、それがこのご本尊様の骨格ということになりますよね。だから人間はですね、いまだにですね、宇宙がどうなってるかって分かんないですよね。宇宙がどうなってるか。だけど大聖人はこのご本尊様を、宇宙がどんだけ広いかどうなってるか分かんないけども、人間の心、一人一人の心も、人間同士がこうつながってる社会の人間の心も、人間の心ほどたくさんの縁に絡まって、この広大無縁にその広いものは人間の心だと。宇宙とかいうそういうこの空間の広さよりも、もっと人間たちの心というものはですね、その際限なく広いものなんだということが、このご本尊様にその表されているわけなんですよね。ですね。で、このご本尊様を表すようになってから、大聖人はお釈迦さんの仏像を外すんですね。お釈迦さんの仏像をもうなしにして、この自分で書いたこのご本尊を本尊として拝むようになっていくわけなんです。それまでお釈迦さんを拝んでたんだから、お釈迦さんの本尊で大丈夫だったら、この文字のご本尊様は表す必要なかったということですよね。お釈迦さんの仏像ではこと足りないというふうに大聖人は考えたから。なぜか、お釈迦さんを拝んでても お釈迦さんが悟った方が南無妙法蓮華経だっていうことはまっすぐ我々に伝わってこないと。大聖人はその新人修行の中で分かってるけども、だけどただ普通の人が見たら、あ、お釈迦さん拝んでんだというだけであって、お釈迦さんの中身が南無妙法蓮華経だということは何にも分からない、何にも伝わらないと。だったらまっすぐ南無妙法蓮華経のこれが中身ですよってわざわざ説明しなくても分かる南無妙法蓮華経そのものを本尊にこのしていかなかったら、その我々は全く分からないと。だから南無妙法蓮華経の仏の中身を本尊としてここに示せば、誰もが仏と同じように成仏することができるんだということをこのご本尊様にこの示しているわけなんですよね。さあ、その本尊が、この本尊全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保ちて南無妙法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなりとですね。大聖人は本尊を表したけどね、さっき私が言ったようにね、このご本尊は私たちの命を映す鏡だから、だから鏡を目の前に置いて、それでこの鏡に向かった時に映ってるのは自分ですよね。鏡に、鏡は映してくれるけど何を映してるのか、つまり南無妙法蓮華経の本尊が本尊じゃなくて、南無妙法蓮華経の本尊に示されているのは私たちの命、私たちの心をこのご本尊様は映してくれてんだと。南無妙法蓮華経の仏の命があなたの命の中に、あなたの命の真ん中の中心に収まってるんですよと。あなたのような弱い人間、迷いを持った人間、ずるい人間、卑しい人間でも、この南無妙法蓮華経の仏の命がちゃんと真ん中に備わってるんですよ。それを見失ってちゃダメですよ。それを忘れちゃダメですよ。それをサボってちゃダメですよ。ということを、このご本尊様の命を映す鏡は私たちに教えてくれているということなんです。ね、自分の命が、自分のこの命の中に備わっている南無妙法蓮華経がこの鏡に映っているんだということなんですよね。これを不識神王神女の都とは申したりと。この不識っていうのはね、その九つ、この人間のね、人間の心をね、この丸い、この丸い球体でその表すとね、そうするとね、その一番この中心に行くまでにね、その九つ層があるというふうに、この天台大師がこの説いたんですね。最近見ないけどね、私たちが小さい時にね、まん丸いこの飴玉があってさ、ほいでこう舐めてるとさ、その色が変わっていくっていう飴玉があったよね。こうやってたまにこうね、口からこうやって出してね、お、最初白だったのに赤になってるとか言って、でまた口の中に入れてこうやって、あ、黄色になってるとか言ってそのなんていう変わり玉っていうのか、 なんていう名前なのか分からないんだけども、なんかそんな砂糖の塊みたいなその飴がありましたよね。で、ああいうそのなんていうんですかね、 わざわざ口から出してまた色を確認しなきゃいけないという、そのなんか今考えたら汚らしい食べ物だなと思うんですけども、その娯楽がなかったというか、そのああいう甘いお菓子がなかったというのが、なんかもう甘味料の塊みたいな、この飴がそのあったんですよね。今あるかどうかわからないですけども、そういうふうにその9つの層がずっとこの真ん中に向かっていくことがあるんだとですね。で、一番深いところにですね、その私たちの生活でいうとですね、そのお医者さんなんかが使うこの深層心理っていうのが、この一番最後のそのところの中心にあるんだと言うんです。で、それを駆式だと、その9つ目その9段階のこの一番深いところですね。で、その深層心理っていうのはね、僕は医者じゃないから分からないんだけども、その本なんか読むと、その何て言うんですかね、その今その私たちのこのいろんなにその一人一人のこの性格っていうのがこのあると。それは小さい時にですね、その本人はそのもう思い出としてその覚えてないかもわかんないけど、もう小さい時にそのものすごいいじめられたとか、そのものすごい辛いその思いをしたとか、そういうそのものがですね、ずっとこのその心の中にこのあってですね、でそれが要するに本人、その本人は忘れてるかもわかんないけども、だけどそれがその今のその心というものをこの作ってるんだというようなですね、この精神分析みたいな、そのそういうお医者さんがその深層心理としてこの言うわけですよね。本人が忘れてるのに、その忘れているその時のいろんな思い出にその自分がコントロールされてこういうふうにそのなってるんだということがですね、そんなことが分かっても一体それが何になるんだろうかとその思うんですけども、その精神的な障害を起こした人たちなんかは、そういうもう本当に自分が忘れてるような思い出話をずっとお医者さんにこの尋ねられて、それでそのまあやっとその今置かれている状況を克服することができるということがあるらしいんですよね。毎日何も考えないでぼーっと生きてる人間はどうなってんのかなと思うぐらい、そのやっぱりその心っていうものがいろんなものがこうその何て言うんですか、こう重ねてやってそのできてるんだということが分かるわけですよね。だけど大聖人はですね、この駆式を、天台大師は駆式ここの9段階あるというふうに言ってるけれども、この駆式よりももっと深いところにこの南無妙法蓮華経の命があるんだと。で、南無妙法蓮華経の命はですね、その人の個人的な、 A さんなら A さんの一番深いところに南無妙法蓮華経があるけれども、この一番深いところの一番の中心の南無妙法蓮華経の命は A さんだけのもんじゃないんだと。B さんにも C さんにもみんな同じ南無妙法蓮華経の仏の命が備わってるんだと。駆式までは A さんだけの駆式、 B さんだけの駆式なんですね。 A さんだけの深層心理、 B さんだけの深層心理、この一番の根本の中心の、もう地球で言えばこの何て言うんですか、地球の中まで行ったことないから分かんないんですけど、なんかこのその地球ができた時のマグマが真ん中でこうそのこのずっとこの何て言うんですか、このドロドロしてそのこのいるらしいんですよね。だけどもう何千年も経ってんのに、その何て言うんですかね、この マグマがたまに火山かなんかでこう出てきたりするんだけど、その地球がその何百年前から何百年前に比べればだいぶ冷えてきたなっていうことはあんまり聞いたことないから、どんだけ真ん中にその どういうふうになってるのか、その減らないでどんどんどんどんまたこの何ていうんですか、この核分裂みたいにしてこのどんどんどんどんこのその量が変わらないようにこの保たれてるのか、なんか分かんないんだけども、なんかそうなんですよね。地面に手突っ込んだらあったかいっていうのはそういうことなわけですよね。だから本当に分かんないなと思うんですけど、地球の真ん中は誰にも真ん中ですよね。どこの国にもここは私のもんだっていうことは誰も言えないわけですよね。真ん中はもう全部の真ん中だから、だからその一番の真ん中にこの誰にもこの共通する誰にでも貫かれているところの南無法蓮華経の命というものがあるんだということをですね、この示されてこのいるわけなんですね。だから九色神王神女の都ということは天台の教えなんですけども、大聖人はその奥に、要するに全ての命に、人間だけじゃなくて動物も植物も全部の命、神羅万象の命、全ての命の一番の要、この真ん中のところに南無法蓮華経の法というものがそのあるんだと、仏の命というものがあるんだということなんですね。十戒具足とは十戒一戒も欠けず一戒にあるなりと、ね、仏戒の仏の命にも地獄戒があると、地獄界の命にも仏界があるということなんですね。だから仏界だけの命とか地獄界だけの固まっている命とかそういうものはないんだと、どの命にもみんな実界が、地獄垣畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏っていうその命というものがどの命にもみんなその備わっているいうことなんですね。これによってマンダラとは申すなりということは、マンダラというのはですね、この神羅万象全部、さっき一番最初に言いましたけども、宇宙がどういう形になっているのかということをわからない。その世界も、いまだに人間がその把握することができないような世界も全部含めてマンダラというんだと。いいんですね。だからマンダラというのはもう人間が分かってる分かってない関係なしに全部が永遠常住広大無辺に全部備わっているという状態をマンダラというふうにこの言うんだと。真言宗なんかでこんなものすごい大きいこの布とか紙とかにこの何ですか、阿弥陀如来から大日如来を中心に書いてこれが、曼荼羅ですとかいうふうに言ってますけど、あんなものは曼荼羅でも何でもないわけですよね。何百メートルの絵に描こうが、そのこの何ていうんですか、形に表そうが、そんなものは曼荼羅とは言えないわけですよね。ですね。真ん中に大日如来があるっていうんじゃなくて、真ん中に南無法蓮華経って法がなきゃいけないわけです。仏は法がなかったらその法を悟ることができないわけですから、真ん中は法じゃなきゃいけないということですよね。真ん中は法じゃなきゃいけないですね。で、曼荼羅というは天竺の名なり、ここには輪廻具足とも功徳住とも名づくるなりと、輪廻具足も功徳住も全部のものが、神羅万象のものが全部そこに備わっているということなんですね。全部備わっているですね。このご本尊もただ信心の人事に収まりに、維新特入とは来れないとね。この本尊というのは、私たちが信ずるという心を持たなかったら、その本尊は本尊としての意味をなさないと ですね、信仰していない人が皆さん方の家に来てご本尊様を見て、へえこんなことやってんだっていう人にはそれは本尊じゃないわけです。ただ南無法蓮っていう下経って書いてあるただのそのマンダラだね。信じて手を合わせるからこそ本尊っていうことになるわけですよね。だから信ずる心がない人にはそれは本尊じゃなくてただのものということになっちゃうわけですよね。だからこの信心の二字、以心特入、心を持っていることを得というのが以心特入ということの意味ですけども、信ずるということを持ってこの本尊と一体になる心というものが得られると。信ずるということがあって初めてさっき言ったところの私たちの命を映す鏡として、あ、自分のようなものでも南無法蓮華経の仏の命があるんだな、頑張っていこうというその心というものをこのご本尊に向き合うことによって信じて向き合うことによってその心というものを見出すことができるんだということなんですね。あのですね、私たちはね、その生きてるとね、自我っていうものがね、みんなその持ってるわけです。自分が一番大事、自分が一番、他の人いろんなことごちょごちょ言うけどね、私の考えが一番正しいわというふうにみんな多かれ少なかれみんなその思ってるわけなんですですね。みんな思ってるんです。でみんなそれぞれ自信持って生きてるわけです。でもう全然自信がなくて、もう私はもう私はもう本当にもう自分の考えで生きていくことはできませんちょっと言ってたらもう生きていけないからねだからそのどんなにそのなんていうんですか、そのホームレスの人であってもそのもう自分はもうそのなんですか、もう世の中のそのゴミみたいに思われてても、いやその俺はこうやって生きてきたんだというようなその自信っていうものをみんな持ってるわけなんです。でこの自我っていうその自分っていう字と我っていう字を書いて自我っていうんですけども、これをその英語で言うとエゴっていうふうに言うわけですね。エゴと、そのエゴっていうとなんか自我とちょっと違うような感じがするんですけど、エゴっていうのはわがままっていう感じなんですよね。エゴっていう言葉を聞くとね。だけどみんなわがままなんですよ。みんなわがままに生きてるわけですよね。だって私が一番だと思う、その大体思って生きてるわけだから、みんなそのエゴなんですよ。エゴなんですね。で自我、英語で言うとエゴなんですけど、このエゴのおかげで要するにそのこの世の中にその争いが絶えないわけです。みんな我が我がってみんな思ってるわけだから、その必ず争いが起こると喧嘩が起こるということになりますよね。で大きくなったのが戦争ですよね。だからロシアがその今ウクライナと戦争してますけども、そのプーチンさんやロシア国民のエゴで要するにその戦争が起きてるわけですよね。とこのエゴはその あの人は困ったもんだなっていうふうに言っても完全に止めるっていうことはできないわけですよね。みんなエゴだからですね。だから世の中に争いはなくならないですよね、絶対に。だってみんなエゴを持ってんだから、生まれてきた以上はみんな自我っていうものをみんな持ってるからね。だから自我と要するに、あの人もその自分が正しいと思ってるなっていうふうにその冷静に、あの人にも自我があるなということをその認め合わない限りは要するにぶつかり合っていくに決まってるわけですよね。 ぶつかり合っていく。
だからこの信仰においても、要するに自我エゴというものを出したならば、必ずその争いが起こるということになっていきますよね。でそうすると、まあ創価学会も統一教会も、自分たちの信仰の自分たちの教えだけが、その世の中によそよその宗教よりもその広がってってもらいたいっていうふうに、その自我エゴっていうものを起こしたら、必ずそこに問題が起きてくるということになりますよね。絶対に起こるということになります。だけどこの南無法蓮華経の方は、一番誰の命の真ん中にも南無法蓮華経の方があると。南無法蓮華経には自我はないんですよ。自我は全ての命に共通した真ん中にこの南無法蓮華経の方があると。だから創価学会みたいに南無法蓮華経って言いながら、この創価学会だけの南無法蓮華経をこの広めていかなきゃいけないというふうになった時には、必ず争いが起こるということになりますよね。だから私たちが死んだ後、私たちの肉体がなくなれば、自我を起こそうにも自我は起きないんです。だから亡くなれば、必ずみんな南無法蓮華経の縁に触れた命は、みんな南無法蓮華経の自我っていうものがなくなった南無法蓮華経の命を自覚することが必ずできるわけなんです。だから成仏には、俺が俺がっていう精神はないっていうことなんです。あなたの命にも南無法蓮華経、この人の命にも南無法蓮華経、みんな南無法蓮華経の命っていうものに貫かれてるんだよねというふうに思った時には、あんたの南無法蓮華経のはすごいな、うちのはどこ、うちの南無法蓮華経ちょっと貧弱なんだけどって、そういう南無法蓮華経はないわけですよね。自我を超えたもんだからですね。だけど私たち自我抜きで生きてることはできないんだけど、でも信心に縁したものは、あ、自分が自分がっていうだけじゃやっぱりダメなんだなということに、生きて自我のあるその時から気づいてなきゃいけないということなんですよね。気づいてないといけない。それは自我があるけど、南無法蓮華経の仏の命があるんだっていうことを、この気づいて信じることができるっていうことが信仰してるっていうことなんですよね。自我を、生きてる以上は自我を全部 100% なくすことはできないんですよ。やっぱり自分っていうものを持ってないと生きていけないからね。で法律は自我を守るために法律があるんですよね。そのあなたの権利はこうですよ、あの人の権利はこうですよと。だから自我っていうものがあるから、自分の家のその自分の家建物の登記書があって、ちゃんと自我が守れるようになってるわけです。もう自我なんてもう私必要ないですからって言って、その隣の人がこのその晩ご飯の時に上がってきて、じゃあ一緒にご飯食べましょうって言って、ああどうぞって言って、そんなこと言ってたらその生活ができませんからね。だからここまではうちのもんですよっていう自我がないと、その自我を守ってくれる法律っていうものがないと、私たちは生きていけないわけです。もうみんな博愛主義で、もうみんなもう誰の土地でもいいじゃないですかとか、そのどこの土地に家を建てようがいいじゃないですかって言ってたら、もう世の中めちゃくちゃになっちゃいますからね。だから法律は自我でできてるわけです。だから自我が悪いわけじゃなくて、自我は必要なんですけども、だけども南無法蓮華経の仏の命には、自我っていうものはこの超越したその一番この真ん中に この難病法蓮華経の仏の命、すべての命に共通した難病法蓮華経の仏の命があるんだと。それが私たちの胸中の肉弾におわしますなりということをこの説かれてるんですね。なかなか生きてるとね、あの人が気にない、この人がどうだと、ね、あの人は偉そうだと、おね、いろんな争いの種でも、まあね、まあ、あの毎日のニュース見てると、今日の朝のニュース見てびっくりしたな、夫婦喧嘩して灯油をまいて火つけて、それで関係ない子供が死んだと。なんで そこまでその夫婦喧嘩しなくたっていいじゃないかなと思うんですよね。ほいで、あの、いや、家内が言うんですよ、たまにね、お父さん、どんなにあの喧嘩しても、あの殺し合いはやめようねって言うんですよね。言いたいことはやめようねって、その前に、その前に別れようねって言うんですよね。それもそうだなと。殺し合って、嫌な人を殺、嫌だなっていう人を殺して刑務所に入って嫌な思いするんだったら、そういうことはしない方がいいなっていうふうに思うんですけども、まあ、この二人で話してて、なんちゅう話してんだろうなと思うんですけども、そういうね、でも実際にあるんですよね、実際にそういうことがね。はあ、本当にひどい話だなと思ってね、もう自我も自我も自我だらけのその事件がいっぱいですよね。親が死んでても親の年金をその狙って死んだ届けを出さないで隠、あの床下に隠してたとか、年金だけはもらってる。親の恩じゃなくて年金の恩でその生活しているっていうようなその人までいるわけですよね。ああ本当にすごい世の中だなと思って、それも最近は、昔はその大きい事件がね、都会ってのはそんな恐ろしいことやあんのかと思ったんですけど、最近は田舎だろうが何だろうがもう当たり前にその起きてますからね。だからもうその法律は私たちを守ってくれる、自我を守ってくれるんですけども、その犯罪ももう自我のそのもう露骨な現れになってこの出てくるわけですよね。だから自我っていうものから私たちは生きている以上逃れることはできませんけども、だけども自我を持っている私たち自身が一番この命心の中心に南無法蓮華経の自我でない全ての命に共通したこの仏の命というものがこの備わってるんだということをですね、その自我で争いの心が起こってきたたんびにですね、ああそうじゃないんだと、私たちの根本にはこういう命もあるんだということをですね、その振り返って自覚をして考えることができるということが、その信仰しているかしてないかということのですね、ものすごい大きなこの違いというものがですね、そのそこにあるんだということなんですね。だから創価学会のように難病法蓮華経って一生懸命新人をしているように思っても、もう字が丸出しの、要するに個人であったり組織であったりしたならば、それは大聖人の信仰じゃないということなんですよね。減税利益は字が丸出しの世界ですから、減税利益のためにこの難病法蓮華経の信仰があるんじゃないんだということを、まあ私たちは冷静に考えていかなきゃいけないということなんですよね。この本尊全くよそに求むることなかれとね、私たちのこの胸中の肉弾におわしますなりというこの言葉っていうものをですね、改めて この自分たちのその信仰の心というものに収めて、その考えていってもらいたいというふうに思うんですね。